は皆さんと共に。
また主さんと共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか？イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
まあ、今日の、福音書はこのマルコの、7章のところですが、汚れ論争というかですね、何が、私たちの汚れなのかということを、問いかけている福音書です。ユダヤ人たちは、非常に、厳格なこう律法があってですね、それをこう忠実に守るということ、これは、良きユダヤ人であれば、今であるなら、ちょっと保守派というか正統派の人々ですが、それは神様から与えられた法律なので、非常に守るということが、大事なんですね。特にこの何が清くて何が汚れているかということは、非常に本質的な問題だったんですね。旧約聖書にもたくさんもその神経質なぐらいいろいろこれが清くてこれが汚れてるとかも載ってるんですけど、ただそういうものも、意味がないわけでもないというかですね、やっぱ当時はやはり衛生事情が今と違っていたので、やっぱこの汚れということをやはりこう避けなければ、この病気がみんなにうつるというようなことはやっぱあっただろうと思うんですね。それは例えば死体に触れてはいけない、それは汚れると考えたんですけど、やっぱ当然死体というものはいろんな病原菌を持っていることがやっぱあるので、知り合いでその葬儀屋やってる人がいますが、やっぱり死体を触るってことはその衛生上の問題がやっぱり非常にあると言ってましたね。例えばそのエイズにかかってたり C 型肝炎にかかってたり、その死体がどういう病気を持ってるかわからないわけで、そういうこともあるし、例えば皮膚病を患っている人はこの共同体から切り離さなくならないと、それは伝染病であるし、触れることによってうつる可能性がある。だからこの汚れをこう避けるっていうのは、基本的にはやっぱこう衛生上の問題だったんであろうと思われますね。何を食べていいかどうかってこともやはり似たようなところがあったんだろうと思われますが、ただそれがだんだん後になればなるほど、やっぱりその言葉だけな、規則だけになってしまって、今日のこの手を洗って食事をするってことも、基本的にはこれは衛生上の問題であったんだろうと思われますが、ただやはりそれがこうもっと違う意味がこうついてきたりする中で、こう非人間的なものになっていった可能性がやっぱあると思いますね。それに対してイエス様はもう明らかに汚れということを外側から考えるのではなくて中から考える、 っぱ私たちのこの心がどうなのかというところから、この汚れということを問いかけるわけですね。逆に言えば汚れの反対、結局聖なるものですよね。汚れていない清いもの、私たちの清い生き方が何なのかということも、この外側から考えるのではなくて、やっぱ人間の内面の態度から清さとか聖性とかですね、神の身にかなうものは何かということをこの考えると、この視点の置き方がもう全く違うわけになるわけですね。まあ、これはまあ非常に大事なあのことではないかというふうに思います。というのはやっぱり私たちついつい目に見えるものに、目に見える形にやっぱとらわれる。まあ、もちろん形と心というのは実は一つだから避けられないものであるわけですが、ただどちらかを先に考えるかということなんですよね。まあ、形を先に考えるのか、心を先に考えていくのか。で、私たちが一番大事なのはやっぱこの内面の心をどう持っていくかということが、まあ、一番大事なことになるわけですね。というのは、まあ、例えば、まあ、あの選びの話をまあ今回して、まあ、どちらを選ぶのか。で、実際上その私自身がそういう手伝いをすることあるわけですよね。その修道会に例えば入会することを考えている人がいて、まあそれがどっちが耳なのか手伝うこともあれば、あるいは逆にこの修道会を辞める、そのまあ何らかの感じで行き詰まってて、この修道者を辞めるその手伝いをすることもまたあるんですが、やっぱりどういうところを僕が一番やっぱり注意して見てるかといえば、その A か B かどちらを選ぶかということよりも、まあ、結局 A か B かってことは結局形の問題なんですよね。どういう形を選ぶかとなるわけだけど、でも実際上はほとんど私が見てるのはやっぱその人の心が自由かどうかというですね、その心がけのところしか実際はほとんど、まあ、こう見てないと言ったらオーバーだけど、例えばその本当に識別の黙想するといったら、例えば1週間とか、まあ、8日間とかですね、そのことをこう見るわけですよね、徹底的に祈りの中で。まあ最低8日間ぐらい見ればですけど、8日間のうちオーバーに言えばもう7日間ぐらいは自由かどうか、実際はほとんどそれだけね。で A か B が選ぶのはだいたい1日ぐらいで十分っていうか、実際のところは。例えば修道会辞める人、もう完全に行き詰まってるからだけど、辞めるか辞めないか、もう結局は何も決められない、実際上は。なぜかというと、心の自由が全くないからですね。こう心の中のがこうなんかもうぐじゃぐじゃになってて、囚われてるからですね。結局もう選ぶ以前の問題なんですよね。この心の中の囚われと苦しみにもう全く飲み込まれてしまってるから、だから結局こう、選択以前の問題なんですよね。ほとんどの人は選択じゃなくて、選択する以前の問題で、自分の心が本当に囚われから自由になっているかどうかで、本当に自由になっていればオーバーな話、やめてもやめなくてもどちらでもいいわけだし、まああるいは、まあ、オーバーな話、 A を選ぼうと B を選ぼうと実はどちらでもいいんですよね、実際上は。そのどう生きたって神の御旨なんだ、神の御旨で生きられるんだから、実際上はですね。だから A か B かという問題は形なんですよね。もちろんより良い形があるから真剣に選ばなければならないけど、でも一番大事なのはそれ以前の心の持ちどころなんですね。やっぱりイエス様の言う通りなんです。この心をどう置いているか、自分が何に心を置いて、どのように自分が神の恵みに今ですね、神の恵みに生かされて生きているかという、その自由さということが一番大事なことなんですよね。それは大きな選びもそうだし、日々の行いも実際はそうなんですよ。で、やっぱ形で見た方がずっと簡単で、これが汚れてるとか、これが汚れじゃないとか、こっちが明年にかなってるのかないかとかですね、形で考える方が、まあ、ある意味で簡単でも、本当にそうなのかどうなのか、やっぱ心を問わない限り、まあ、それがまたわからないわけで、もう難しい。心というのは見えないからですね。自分の心がどれぐらい分かっているのかってこともわからないけれども、 でも私たちははっきりするんですよね。やっぱこの心で神様とどうつながってきていけるのか、でそこからおのずと形が出てくるということだろうと思いますね。それは本当にそうだけど、まあ、難しいことではある。だから私たちはついついこう、まあ、こういうわけですよね、まあ、こう、まあ、なんかこういうふうに中にいるから自分はこうなっちゃってると。例えばなんかすごく非人間的な職場にいるからなんか自分もそれに巻き込まれて不自由になっちゃうとか、なんかものすごいぐじゃぐじゃした人間関係の中に入っちゃうから自分が囚われて、でも結局はですね、それはやっぱり心の自由さの問題なんですよね。外の問題ではなくて、実際自分の心をどういうふうにどういう状況の中にあっても自由な心でいられるかどうかということが本当は問われている。汚れというのは中からしか出てこない、この自分をこう傷つけるもの、本当に傷つけているものなんですね。だから思うんですけど、例えば、まあ、この世で一番不自由な場所、それはいろいろあるでしょうが、一つは例えば第二次世界大戦のアウシュビッツの収容所の中、ものすごい不自由なわけですよね。まあ、人間の尊厳も、まあ、食事をも奪われているだけじゃなしに、人間の尊厳も奪われて、そしてどんどん殺されていくわけですね、次から次へと。でも、まあ、有名なあのフランクルという人が夜と霧で書いてますけど、そんな状況にあっても自由な人はいたっていうわけですよね。本当に少ない食事をもっと弱っている人のために自分の食事を分かち合う人が、まあ、みんなではなかったけどごく少数いたというんですよね。でそれはその人たちは自由だったから、本当の意味で極限の状況に置かれていながら縛られてない、その極限の状況の中にあっても選択の自由が生まれてないわけですよね。自分の食料を他の人と分かち合う、そういう自由選択ができるというですね、まあ、そこに彼は人間の最大の尊厳を見るわけですが、まあ、当然私たちは不自由なんですよねだから周りに影響されるし縛られてるわけです、まあ、なかなかそういうふうな本当の決断できる人は、まあ、それほど多くないかもしれないですが、ただ私たちがイエス様が私たちを解放してくださるということはその自由なんですよね、実際はね。イエス様の恵みをいただいて、まあもちろん不自由さもありながら、でも自分の、まあ、その場その場での最大限の自由を生かして、そしてまあ実際何かをやっぱそれは形にやっぱ表していくわけですよね。職場においても家庭においてもですね、いろんな場においてやっぱり心にあるものはやっぱ現れるので、それ何らかの選びとか決断とか愛の行為とかですね、まあそういうものになってくるんだろうと思われます。問われていることは、まあ、結構難しいことですね。実際上一歩守る方が100倍簡単だと思います。それは形で表した方、形だけで判断した方がですね、それキリスト教の本質ではないわけで、イエス様がそこを通っているわけではない、心を通っておられるイエス様はいつもですね。だからまず心がどうなのか、イエス様との関係 で完全な不自由、自由ってことは もちろんなかなかありえない。少なくとも何が不自由 でその中で今何を本当に自分が目指して、今の中で最大限自由な心で選ぶ、自由な心で、まあ、結局は愛を選んでいくということになるわけですが、まあそれは日々問われている、自分の生涯問われていることだけど、問われることだけど、まあ、今日も問われている、日々問われていることだと思います。まあ、イエス様が本当に私たち一人一人の心に語りかけてくる、その、呼びかけと、この、なんというか呼びかけですね。まあ、それを本当に心で受け止めながら、まあ、自由な心で、まあ、その愛を生きていけるような恵みを改めて。